親鸞聖人のご生涯、千尺集の著者。法然聖人は親鸞聖人よりちょうど40歳年上でした。その頃すでに京都では名前を知らない人はいないくらい有名な人でした。親鸞聖人が入門される16年前、京都大原の少林院で当時の有名な仏教学者と対論されました。後に天台座主になる謙信という方の希望で、当時盛んになってきた念仏の教えを聞く集会がありました。ただ聞くだけではなく、なぜ念仏が往生の意になるかを討論し、反対の人はあわよくば反論論破しようとしたのでしょう。しかし法然様は揺るぎなく論理を重ね、特に当時の世相に生きる人間の生き様から、念仏による救いだけが時期相応の教えであることを主張されました。東大寺を再建した長元聖人もその席におられ、大きな影響を受けられました。その4年後、再建中の東大寺で、法然様の三部経講義が行われるきっかけとなりました。東大寺の講義は、それまでいろいろな修行の一つとして唱えられていた念仏が、念仏一つで浄土往生ができるという専修念仏、念仏の独立宣言のような内容になっています。そうなると今までの仏教から大層な反撃を受けるようになり、親鸞聖人が入門された頃は浄土の教えを叩き潰そうとする比叡山や興福寺の圧力が朝廷への告訴という形で火を吹きました。もっとも問題になったのは誰でもが平等の救いに預かるということでした。戒律を守り、善行を積み、長い修行によってしか悟りに近づけないとされた従来の仏教から見て、放っておけない問題でした。武士は戦いのためとはいえ人を殺します。漁師は動物を殺します。商いはインド以来一番救いから遠い存在だとされてきました。そんな人間も、仏の目から見れば大切な子供のようなものだから、平等に救われなければならないという大無量寿経の18願を通しての主張でした。古い仏教に縁のない人たちがこぞって法然聖人に目を向けました。そんな中での親鸞聖人と法然聖人の出会いでした。入門わずか5年で、今まで5人にしか許されなかった千尺集の著者を許されました。当時すでに200人余りの門弟がありました。もちろん一般信者はさらに多くあったと思われます。その中で千尺集の著者を許されるということは、浄土の教えについて免許皆伝を許されたということです。